青空 FM 第13回目。第13回目はゲストにマミーさんをお呼びしております。マミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、簡単で構いませんので、はい、自己紹介を軽くお願いします。
はい。そうですね。アプリケーションエンジニアということで、ウェブのアプリを作っておりますと。普段は PHP で開発をしてまして、出身は C 言語だったりしますっていう感じです。うん、で、昨年 MySQL、今年の前半 DNS を趣味にしてまして、そのテーマで登壇したりしてましたという感じなのが、まあ、ざっくりとしたエンジニアの部分の自己紹介ですかね。
うん。
はい。あと、趣味的なものは、個人的にあれですね、中国と日本の歴史フリークですね。
はい、
春秋戦国時代から三国、宋みたいなところまでずっと好きだったりとか、あと日本は南北朝とか戦国時代とかその辺が好きだったりとかして、なんか一つの大名家をずっと掘り下げるみたいなことしたりしてますね。はい。あとはゲームが好きだったりとか漫画が好きだったりとかいろいろありますけど、はい、そんなところです。
はい、ありがとうございます。非常に興味深いキーワードが出てきたんで、
ありがとうございます。
あれなんですが、
はい、
一応ちょっとその前、私も IT エンジニアってことで、エンジニア的なところから掘り下げたいんですけども、
はい、
今メインは PHP ということなんですが、始まりは C 言語っていうことで、これは業務でやられてたんですかね？勉強、学校とかで勉強してた感じなんですかね？
ですね、僕、高校卒業して上京してきてすぐ就職しちゃったんでですね、結構長いんですよね。なので、1992年に働き始めたんですけども、その頃ちょうど現場で使っていたのが C 言語でした。で、僕の先輩に教えていただいたんですけど、その先輩がたまたま高校の1年先輩っていう、北海道から出てきて埼玉県の会社に就職したのに、先輩がそこにいたみたいな感じになって、僕の OJT になってくれて、2年間その人にこう指導を受けて C 言語をやっていたっていうのが始まりですね。
はい、その時やられていた C 言語は、
はい、
なんていうんですか、どんなシステムというかアプリを開発されていたんですか？
は
い、
その時はですね、ちょうどモデムで通信するみたいな時代だったんですよね。なので、自分でモデムから相手先に接続しに行って、レスポンスを受けてみたいな、ソケットで、まあ、通信するんですけど、そのソケットを通信するプログラムを書いて、クライアントとサーバー同士でこうデータを通信させるなんていうのを書いてましたね。
ほう、いわゆるソケット絡みのプログラムですよね。
はい、はい、ソケットオープンさせてみたいなことを書いてましたね。
すんごいめんどくさいやつですよね。
めんどくさかったですね。最初何してるのかよくわからなくて先輩に聞きまくった記憶あります。
うん、なるほど。 Java でソケット通信ちょっとやったことあるんですけど、
はい、
C でも、まあ、できるんですねって言うとあれなんですけど、
はい、
あるんですね。
基本あれですね、僕は逆に Java でコード組んだことないんですけども、C だと全部できるっていう感じのイメージがあります。本当に、はい、本気で C をやってる方々とはちょっと僕そこまでの領域まで踏み込んでいないんですけども、でもそうですね、できないことは多分ないんじゃないかなっていう感じはしますね。
確かに今思わずそう言っちゃいましたけど、
はい、
C の方が Linux のカーネルとか、まあ、ドライバーとかも書かれてることも多いでしょうし、
そうね、
当然できること多いですもんね。
確かに、まあ、OS あれで書かれてるっていうのはあるので、はい、まあ、PHP の中も C なんで、はい、
確かに。でも92年から働かれていて、
はい、
しばらくずっと C 言語をやられていたんですか？
そっからですね、メインはそうです、10年ぐらいは C でしたね。
うん、
ただずっと10年 C 書いてたわけではなくて、間、なんて言うんでしょうね、セールスエンジニアみたいな、お客さんのところにシステム納品しに行って、でセットアップして、でお客さんの業務に立ち会って帰ってくるみたいなことをやっていた年数も多分4年ぐらいあったりするので、ずっと みっちりってわけではないんですけど、はい。
もうそうすると92年から10年ぐらいってことは、いわゆる Y2K というか、
はい、
2000年問題的なところもちょっと経験されてたりとかされてるんですかね？
ですね、
うん、
幸いながらぶつからなかったですね。
おお、そうなんですね。
はい、僕が取り扱って、当時取り扱っていたのは2000年ちょうどウェブに転換した時だったんですけど、僕の仕事が。
はいはいはい。
で、ウェブシステムを、まあ、C の CGI で作るっていう会社に入った時期だったんですけど、その時期だったん、確かその時期に重なっていたはずなんで、
うん、
あんまりなんか影響がなかった記憶がありますね。
うーん。
業務システムとかをガチガチで取り扱ってたらぶつかったかもしれません、もしかしたら。
うん。
はい。
ちょうど、この収録の前のゲストが水流さんっていう方だったんです
、はいはいはい、
水流さん大体その98年とか9年ぐらいだったかなに就職されたらしくて、
はい、
ちょうどその Y2K の話でちょっと盛り上がりもしたので。
なるほどです、
はい、92年ってことは渦中にいたのかなとちょっと気になってしまいました、
はい、すいません、ちょっとそこは盛り上がりに欠ける感じになってしまいましたけども
いやいやいや、私からすると、私2007年に社会人というか、
はい、
SIR に入ったんですけど、
はい、
先輩が結構一回り、二回り上ぐらいの方が多かったので、
はい、
結構そういう2000年問題の話とかを、まあその当時でも、2007年当時でも聞いたので、
なるほど。
はい、ちょっと気になってしまいました。
ありがとうございます。はい。
はい、で、2000年に、ウェブ系の方に行ったっていうことは、
はい、
でも2000年だと PHP ってあったんですかね。
3から4になるかぐらいだったのかもしれないんですけ ど、 ど僕はその頃 PHP の存在知らなくて。
ああ、さっき言ってた C で CGI を書くっていう、
は
い
は
い、
そうですね。あとはまあそのサーバーの中でかあの、うん、存在デフォルトで存在してるっていうので、うん、パールがあって、あ、はいはいはい、それを知っていたぐらいですね。で、普通はウェブはパールで書かれてるよみたいな話があったりして、あ、なるほどっていうことで、まあ、パールもちょっと書いてたりしてたんですけど。はい、でもその頃の会社はメインは C で、大規模なウェブサイトをこう回していくのに C が最速であるという結論に達して、それ用のもうライブラリとか全部自社で書いていたっていうところに入ったので、当時で言うとこの、リクナビとか、
はいはいはいはい、
あと、ホットペッパーとかもそうですね。一番最初は C で書かれてたりしました。ので、その開発にはどっちも関わったりはしてましたね。
あ、なるほど。じゃあ、業務向けのウェブサイト、ウェブアプリっていうよりも、
はい、
まあ、コンシューマーというか、一般のユーザーがウェブで見るようなサイトの裏側に携わっていたって感じなんですね。
そうですね。あ、まあ、それを流用して業務システムにっていうのも実はあって、やっぱりそのブラウザっていう共通インターフェースを使ってウェブというものでこう業務システムを実現するっていうのがどんどん流行っていった時期でもあったなと思うので、まあ、そういうのを使ってブラウザでやりませんみたいな感じでこう同じライブラリを使って業務システムを提供するみたいな側にもいたりしました。はい。
当時2000年ぐらいだと、
はい、
いわゆるウェブサーバー的なものってアパッチとか使われてたんですかね。
その時はですね、
うん、
ソラリス上の IIS だったような気がします。
ソラリスで IIS？
かなり特殊な環境を今から思うとこを作っていたなっていう感じはしますね。ただ当時僕インフラの知識が全くなくて、
はいはいはいはい、
アプリケーション作るだけの人間だったので、こう OS がどうのとかウェブサーバーがどうのとかデータベースがどうの、 RDB がどうのって言われてもんみたいな、そんな技術レベルの人間ではありました。
うん、
はい、
うん、いやもう、まあ、ソラリスっていうところで知らない方が結構いるかもしれないんですけど、
あ、
さらにそこで IIS っていうのが今個人的にびっくりきていまして。
そうですね。
まずソラリスっていうのを軽く説明しておくと、今は、はい、今はでもそうでもないのか、もともと Java を作ったサンマイクロシステムズっていう会社が出してた、
はいはい、
まあ、ユニックス系の OS ですよね。
そうです。
で、CPU とかも作ってて、Spark ってやつだったりしたんですけど、
はい、
を、まあ、載せたソラリスっていう OS があって、
はい、
で、そこに IIS っていうのは、いわゆるマイクロソフトが作ってるウェブサーバーの、まあ、ミドルウェアみたいなものじゃないですか。
はい。
なんで、 マイクロソフトの PIS がってなりますよね。
それがお客さんの確か指定だった気がするんですよね。
はあ。
あの、有料でもいいからサポートを受けたいっていう要望があって、で、ライセンス契約をしたっていうのをちょっと若干覚えてる感じですね。
当時、Windows サーバーだと2000とかそれより前かもしれないんですけど、
はい、
やっぱりあれだったんですかね。あんま実績がないとかあったんですかね。
わかんないんですよね。確かその当時の、あの、プロジェクトマネージャーとかは全力で反対してたんですけど。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね。
はい、そのまま採用されたっていうのが当時はありましたね。僕のそのメインで関わってたあの案件の方なので、そのリクルート系の案件の方はそうではなかったんですけど。
なるほど。はい、そもそも IIS、エグゼとかサービスで動くだろうに、よくソラリスで動いたなっていう。
よく動かしたなっていうところありますね。
ねえ。びっくりしちゃいますね。
はい。その会社はあれですね、あの、うん、AS 級のエンジニアの人はみんな、あの、3のマシンを使って開発していたんですよね。
ほう。
なので、ソラリス上で、ネットスケープを開いて、で、あと、Vim とか Emacs を使ってコーディングするっていう、そういう人たちが、こう、チームのリーダーに必ず一人いてみたいな。
へぇ。
なので、そうですね、開発端末、それしか持ってないっていう人がいて、
ほう。
なるほど、Windows とは何かっていうような、こう、人たちの集団だったりしたので、当時、かなりの AS 級がそこの会社に揃ってたんだなっていう印象はありますね。
いや、あの、あんまり、3の、
はい、
その、なんていうんですかね、個人向けの端末があったってことなんですかね。
あれ、個人向けなんですかね。
サーバーだったんですかね。
わかん、もう、当時の僕は全くその辺わかんなかったんで、あれなんですけど、サーバーには普通に使えるものだったような気はします。
あの、そんなにソラリスというか、まあ、3のハードに詳しいわけじゃないんですけど。
はい、僕も詳しくないです。
サーバーしか見たことがないので、
はい、
なんか、あのサイズのやつをデスクに置いてたのかなって思うとちょっと。
どういう意味だと多分デスクトップサイズのものがありました。
やっぱあったんですね。
はい。机の上に平たく置けるようなやつが。
はあ、はい、なるほど。いや、勉強になるな。
はい。確か秋葉原とかでも時々売ってたのを見たことはあります。
なるほど。はい、じゃあ結構、知らないだけで個人で使われている方が当時もいらっしゃったのかもしれないですね。
いたのかな、いたのかもしれないんですけどね。
なるほど。それがじゃあ2000年代初期の？
そうですね。2003年ぐらいまでですね。そこの会社にいたのは。はい。
その後はもうずっとウェブをやられている感じなんですか？
そうですね。ずっとウェブから離れないですね。はい。
当時はまあ C でやられてて、はい、その後どこかで PHP になる、まあ、メインになるようになったって感じなんですかね。
そうですね。まあ、C で作ってはいたものの、こう時代の流れは C じゃないよねと。
まあ確かに。
このままウェブをやるんだったら LL 言語というかなっていうか、そういう、その当時モダンだったというかメジャーだったものっていうやつを習熟しなきゃいかんなって思って、うん、ちょうど目の前にパールがあったんで、
うん、
じゃあパールで。ウェブ作ってみようということで、パールを1年ぐらいかな、やってですね。
うん。
おや、なんか PHP ってやつが今出てきてるらしいぞってなって、
うん。
見てみたら楽しそうだったんで、PHP のプロジェクトに未経験で単身突入するってことをして、現場でこう、とにかく人のコード見てこう覚えて、みたいなことをやり始めたのが多分2000年代後半とかそのぐらいです。はい。
なんだろう、PHP、まあ、パールもそうかもしれないんですけど、
はい、
結構 C を事前にやってると、すんなり入れた感じですかね。
ですね、
うん。
ただ書くだけだったらいけると思います。
ああ、やっぱりそうですよね。
はい。例えば、まあ、オブジェクト思考だったりとか、そういうところの、
はいはいはい、
フレームワークとかっていう、そのお作法とか、そういうところをちゃんと、なんでしょうね、本質を理解した上でコードを書いていくってことをするのはまた全然違う分野だったりするので、僕その時全然そういうところは習熟していなかったので、もうただただコードを書いていくっていう、もうなんなら1 URL に1プログラム1本ありますみたいな、そんなところからスタートしていったりはしました。はい。
なるほど。 結構その型が曖昧というか自動でいろいろやってくれるじゃないですか、
はい、
で C は結構そこがすごいなんだろう厳格で、そもそも多分92年当時からやられてるとメソッドっていうか関数の頭に全部変数を定義しないとコンパイルが通らないとか、
はい、そうですね、
結構いろいろ制約あったと思うんですけど、
はい、
逆に PHP は結構自由だったじゃないですか。
自由でしたね。
そのあたり結構、なんだろう、バグというか、はい、戸惑ったりやらかしたりしたりとかありました？
逆にですね、C の作法で PHP を書いてました、最初。
あ、そっか。
なので
自由だからそれもできますもんね。
そうですね。最初に使う変数ずらーっと並べて、
うんうんうん、
僕当時、ハンガリアン記法で書いてたの、途中で怒られるんですけど、それは今風の書き方じゃねえだろうって言われて、確かにってなって直すんですけど、うん、それまでは本当、なんでしょう、インテージャーだと i で始まってみたりとか、いろいろ書き方あるんですけど、
うん、
変数名にそれをつけていて、この変数名はインテージャーだとか、これはストリングだとか、
うんうん、
っていう使い分けを最初の頃はしていて、
うん、
これは果たして PHP で書く必要があるのかっていうような書き方をしていた記憶はありますね。
ああ、でも僕つい最近まで、
はい、
あの PHP 書いてたんですけど、
はい、
そこはあの独自フレームワークというか、流通してない自作のやつを使っている現場で、
はい、
そこはちゃんと頭に I とか S とかつけてる、その、
はい、
なんていうんですか、開発規約というか、
はい、
ルールがあって、
お
ー、で、なんならその、ローカル変数とメンバー変数を分けていて、あの、ローカルは W っていうのが頭について、WI アンダーバーホニャララとか、
なんだそれは、すごい。
WS はアンダーバーホニャララみたいな、
はい、
結構ルール厳格でしたね。
なんかいろんな苦労された結果そうなったのかもしれないですね、うん、もしかしたら。
うん、意外とそこも、まあ、10年はいかないぐら
い
長い歴史がある、
は
い、
あの、はい、
フレームワークとかサイトだったんで、
はい、
なんかいろいろあったんだろうなっていうのは伺い知れる、
なるほどですね、
ところがありましたね。
あまりにも自由に書きすぎてひどくなったのでガチガチにしたっていう感じがしなくもないですね。はい、
そうなんですよね。当時も50人弱ぐらいエンジニアがいたんで、
なるほど、
うん、そうするとそうなるよなっていうのはちょっと思いますね。
分かりみが深い感じの。
はい、
はい。
で、PHP に、まあ、始めて、
はい、
で、そこから現代に至るまでは、まあ、PHP をやられてるっていう感じですかね。
そうですね。また間に1年、ちょっと珍しい、1年じゃない、3年ぐらいかな。珍しい言語が入るんですけども、それ以外は PHP ですね。
ほう、その言語は、お伺いしてもいいんですかね。
はい。コールドフュージョンってやつがありましてですね。
はいはいはい。
これ多分見たことない人は何ですかっていう話になると思うんですけど、簡単に言ってしまうと、うん、HTML 記法でプログラムが書けます。
うんうんうん。なんか名前だけは聞いたことありますね。
はい。今でも一応開発は進められていて、確か最新のバージョンが出たり、したのを去年ぐらいに確認した記憶があるんですけど、あのほとんど採用例はないです。もう前からそれで開発していたので仕方なく使っているみたいなところの方が多くて、新規にそれを採用する理由は全くないとは思いますね。
コールドフュージョンはフロントエンドのなんだろう言語というか仕組みなんですかね。バックでも使うんですかね。
ですね、結論から言うとバックエンドです。
あ、なるほど。
はい。で、間にコンパイラーがいまして、で、出力されるのは HTML なんですけど、コールドフュージョンのファイルの中でデータベースの接続もするし、セレクトもインサートもアップデートも全部するし、コントローラーもモデルも、まあ、分けられるんですけど、分けない書き方をしているところが圧倒的に多かったので、もう本当、1 URL、1プログラムみたいな書き方をする現場が多かったですかね。
なんで HTML タグでやろうと思ったんですかね。
わからないです。わからないし、なんかこれはあんまり深く関わることもないだろうなと思って、言語のなんか歴史は学ばずにそのまま終わってしまいましたけど。
なんか、なんだろう、聞いてるだけでちょっと、
はい、
辛みというか、しんどそうだなって思っちゃいますね。
そうですね。なんで俺はあれを3年もやったんだろうというところあるんですけれども。はい。
なるほど。 じゃあ今メインで PHP をやられていて、はいはい、今もじゃあウェブサイトとかウェブ系の開発をやられてるって感じですかね。
そうですね。
はい。その、なんだろう。そんな中で、最近その DNS とか MySQL っていうキーワードが出てきたと思うんですけど、はい、私は結構 MySQL の人っていうイメージが強くて。
そうなんですね。なるほど。
はい。
はい。
インフラ勉強会ですかね、はいはい、で DNS とか多分やられてましたよね、
はい、
多分その時まだご存知あげなくて、はい、ちょうど MySQL とかを話を聞き出したあたりで知ったので、はい、結構 MySQL の人ってイメージが強いですね。
なるほどですね。今ちょうど後ろに娘がスッと来てました。MySQL はあれですね、相談した時のお話にも若干載せてはいるんですけど、去年の1月に、こう、入った会社の最初の案件が、広告配信サーバー、広告の中間配信サーバーですね。なので、ランディングページの URL をポンと踏むと、そこのサーバーを経由して、ランディングページに飛んでいくと。で、そこには広告を踏んだよっていう、その、履歴が残るので、それで、広告主とかにお金を請求したり、その代理店にお金を払ったりみたいな、っていう、まあ、重要な役割を担う、広告サーバーだったんですけども、MySQL サーバーが EC2 の上に乗っていて、マイコンフの中身が空っぽだったっていう。なので、本当、秒間50ぐらいのアクセスで死ぬんですよ、ボンって。
辛いですね、それ。
しかも、ウェブサーバー生きてるんですけど、ウェブサーバーのプログラムの作りが1アクセスでデータベースに10回ぐらいアクセスするのかな、確か。
ほう。
書き込みだけでも4回ぐらいで、読み込みだけで6、7回やるっていう、すごいプログラムが動いていて、なので、ウェブの1リクエストが来ると、MySQL に10アクセスぐらいドンっていくんで、そらウェブのアクセスの砂漠数から見たら、多いよねっていうのはあるんですけど、とはいえ、ウェブに確か秒間10アクセスぐらいで死んでたんで、MySQL サーバーが、なんだこりゃと思って見に行ったら空っぽだったっていうことで、おいってなって、チューニングを始めたっていうのが、MySQL に足を踏み入れた第一歩でした。
あー、なるほど。なんかMySQL 楽しいなーとか、
はい、
興味が湧いた瞬間があったっていうよりも、
はい、
なんか必要に駆られてというか。
そうですね。入ったら毎週サーバーが落ちていてみたいな、みんなお祈りしていてみたいな。誰も DB チューニングしないの、な RDS なぜ使わんのみたいなところからみたいな。
あ、はい、あ、でも一応 AWS っていうか EC2 の上には乗ってたんですね、はい、
そうなんですよ。そうなんですけどそこまでやっといて、なぜ君たちはマイコンフを設定しないのかねという話が、まあ、あって、おー、畜生と思って、こう、片っ端から、マイコンの中の項目全部バーって調べてって、一個ずつ当ててって、検証していって、で、あ、なるほど、これでいいんだって言って、本番に適用して、ウェブの方で秒間200アクセス余裕で裁くみたいなところまで持っていって、ああ、サービス軌道に乗ったねっていうところまで行ったのが1ヶ月後とか。はい。
1ヶ月でそこまで行くのすごいですね。
いや、逆にですね、実質2週間ぐらいしかかけてないんですけど、アイコンをちゃんと設定して、あとはバックアップリストをかけて再起動するだけでそこまで行ったので、知ってる人がやると2、3時間で終わる作業だと思います。
なるほど。結構デフォルトで使ってもそこそこ設定入ってると思うんで、なんで空だったんですかね。
そうですね。MySQL は自分でインストールすると、マイコンフほぼほぼ空です。
あ、そうなんですか。
ポスグレは入れただけでそこそこ動くんですよ。
はいはいはい。
MySQL はRDS とかだと、もう最初からメモリとかその他諸々の設定の内容とかっていうのが、インスタンスの状況に応じて適切に設定されるので、最初からだいたい動くんですけど。自分の手で EC 通常にこう立てるっていうふうなことをすると、自分でチューニングする必要があって、で、MySQL は自分でチューニングしないと使い物にならないっていう、デフォルトだと使い物にならないっていうのがあるので、まあ、死にますね、これはっていう状況ではありましたね。
なんだろう、 私もマイスケールを一時期触っていたことがあって、
はい、
当時はでもオンプレに、レッドハットを入れて、マイスケールをインストールしてっていう流れだったんですよね。
はい、
で、特に手順とかもあれなんで、ネットで調べて、なんとなくいい感じの設定にするって感じだったんですけど、あんまりそれが空になってた覚えがなくて。
そうですよね。
うん、InnoDB とかをとりあえず選択して、
はい
まあ、メモリとか接続数の上限をそのウェブ側の上限と合わせてみたいな、
はい
まあ、あとは大体文字コードが大体問題になるんで、
はい、
あのあたりとかをやってっていう記憶しかなくて、
はいまあ、それで十分です
ですよね
それで普通に動きます、うん、
なんかそれ以上のことやった記憶もなかったんですけどそこそこ動いてたんで、
はい
カラカーみたいな。
そう、カラカーですね、本当。まずテーブル、5.5 だったので、バージョンが。
うん、
テーブルがまず、デフォルトだと1個の領域で。
ああ、はいはい、はい。
IB データってやつにドンって確保される、
うんうん
まあ、データの実ファイルですよね。があってとか、の状態が、本当なら 5.、あれいくつからだったかな、デフォルトの。5.6 点いくつからデフォルトになる、
うん。
その、デフォルトで全部ファイルでばらけるって形になるんですけど、それの設定がまだされていないとか、あと、InnoDB のバッファープールの設定が何もないとか。
うん、うん、うん。
まあ、はい。その辺もろもろ全部何もなくて、そうですね。あとは、バイナリログの設定とかもないし、とにかく何もなくて。
ああ、はいはいはい。
ただ、なんか、なぜか、レプリケーションの設定をした形跡だけあるっていう、よくわからない状況でしたね。
ほう。なんかそのメモリーとかログ周りも適切にやっておかないと、
はい、
結構性能というか、
そうなんです。
影響出るんですよね。
出ますね。めっちゃ出ますね。
うん。
それはもう自分で計測した結果、得た知識とか体験なんで、うん、本当めっちゃ出ますねとしか言いようがないんですけど、
うん、
はい。
インデックスに使うメモリ容量とか、はいはい、ジョインとか実行時に使うやつとか、
ソートとかですね。
そうそうそう、はい、細かく調整できて、はい、結構当時も、もうちょっと実データ量とか忘れちゃったんですけど、はい、数十万から数百万レコードぐらいのデータをジョインしたり検索したりみたいなことをやっていて、
はいはい、
なんかいろいろ工夫してあり、なんか、
ね、
泣き寝入りというか、はい、諦めたりとか。
叩かれるで、そのクエリの性質と、あとデータの量によって、
うん、そうなんですよね。
変わってくるとは思うんですよね。
なんか当時はもう、半年だか7ヶ月ぐらいのデータを検索したいって要求だったんですけど、
はい、
単純にそのリアルタイムで更新される量も多くて、
ええ、
でどうしようもなくなって、結局直近3日間のデータを保持する DB と、あの過去のデータを保持する DB って DB を分けて、で、バッチで1日1回データを移すっていう仕組みにして、なんとかやるみたいな。
わかります。はい、わかるって感じしかないですね。去年、そうですね、僕もその、このチューニングを始めた時のサーバーも、広告を踏んだっていうログを1アクセスごとに1レコード作るっていう、
うん、
あの、ログテーブルがあって、
うんうんうん、
それが確か、
うん
2000万レコードぐらいあったのかな。そいつに対して管理画面からリアルタイム集計をかけるっていう。
ああ、辛い。それは辛い、ね。
開くとまず集計結果の画面が出るんですけど、集計結果の画面は巨大なクエリがドンって走っていて、まず開いたら5分待つっていう状況が。
いや、それでも動くのすごいですね。
いや僕が入った当時は動いてなかったですね。
あ、やっぱそうですよね。タイムアウトしますよね、普通に。
タイムアウトするんで、タイムアウトの値をドーンって取ってみたいなことをして、最終的にはウェブ側のそのランディングページに到達せずに死ぬっていう状況になっているみたいな。
うん、
お客さんがページ見れないんだけど、みたいな、うん。なるほど、みたいな感じでしたね。はい。
いやー、結構、コンシューマー向けだとそういうところ厳しくて、僕がやってたのはもう業務アプリだったんで、もうお客さんに直接相談しに行って、1日遅れでもデータいいっすかっつって1日ごとに集計かけたりとか、はい、今全然データ見てないと思うんでちょっと半年って要件だったんですけど、はい、3ヶ月にしていつかみたいな
、はい、
ちょっと繁忙期以外はデータを消させてもらったりとか、はい、もうなんならデータセンターへ行って、うん、 あの自分でデータセンターで集計した結果を CD に入れてこれ今週分ですって言って渡したりとかなんかそういう涙ぐましい運用努力で回避するみたいな
でも
ことをやってました、
ね、確かにその方がまだマシっていうのありますよね。
結局開発すると金かかるじゃないですか。
ありますね。
でバグってうんとあれなんで
社内に人間抱えてるっていう状況じゃなくてっていう話であれば、じゃあデータ抽出しに今週も行ってもらえるかなみたいなことってなんか容易に想像がつくような感じがします。
なんかそういうことをやっていたなっていうのを今 DB の話を聞いて思い出しました。
そうですね、僕の場合はデータベースを分けるとか、そういうのではなくて、多分あのマスターしかなかったんで、スレーブを作って、レプリケーションをしてるスレーブを作り、スレーブの方を管理画面から検索させるっていう風にすることで、まあ、負荷を回避するっていうことをしてましたね。
今やれば普通そうしますよね。
そうですね。で、おそらくそれを目的として一回スレーブを立てたっぽいんですけど、なんかスレーブの方を向ける前にマスターが死にまくるっていう状況だったらしく、途中からスレーブが止まっているみたいな、レプリケーション止まっているみたいなのがログから伺い知れましたね。はい。
なんかすごい切なくなるログですね。
そうですね。なんか3ヶ月ぐらい前からレプリケーション止まっていて、ポジションもずっと動いてないっていうかみたいな。そう、スレーブの方見たらウェイティング状態にもなってないし、みたいな。じゃあ一からやるかみたいな、そんな状況だったんで、まあ。今ではまあでも感謝してますけどね、学ばせていただいたっていうのと、こうアウトプットするきっかけをもらったっていうのがあって、やっぱりマイコンフの中身の項目全部調べていって、自分で理解できたことを自分のテキストにやーっと落としていったものを、よく聞いたりポンってアップしたんですよ。あ、聞いたってもんがあるんだ、みたいな。あ、じゃあと、なんかまとめて書いてみようみたいな。で、書いてみて、で、そこからなんか LT 資料作って、ちょっと PHP 勉強会っていうところで、一回、去年の2月に初めて LT させていただいて、あ、これ楽しいじゃないかと。でそこから、あれですね、あの、登壇駆動みたいな感じになって、じゃあ次ちょっと20分枠でもうちょっと広げて話してみようとか言って、次はレプリケーションの話をしますとか、あと当時はクエリキャッシュまだあったので、クエリキャッシュの話しますとかっていうことをしてみたりして、重ねていって、去年はその、なんか集大成みたいなやつが、ビルダーズコンの1時間セッションで CFP 出したら、あの採用していただけたので、でMySQL の基礎みたいなことを1時間でお話しさせていただいたりとか。っていうところになんか、こうなんかトントントンと繋がっていって、いいきっかけをいただいたお仕事ではありましたね。はい。
結構その、なんだろう、そういう惨状を見て、なんか、諦めるじゃないですけど、はい、俺には関係ねえやってなっちゃう人の方が多い気がしていて、
はい。
そこをやろうって思ったきっかけというか、思いってなんか今振り返ってみてあります？
おそらく2つありましてですね、まず1つは入社した直後の僕の担当案件だったんですね。そのシステムがどうにかしなきゃいけないっていう使命感みたいなやつがまず1つありました、入ったからには結果残さないとっていうのがあったので、まあ、なんとかしようっていうことが1個と、あとそうですね、周りの人たちが本当に今話したように我関せず、だったんですよね。あの、マネージャークラスの人でさえ、こう、ああ、なんかアクセスして死んでるねって、じゃあちょっと今、ウェブの方の接続制限かけて、DB が再起動するのは、まあ、どっかみたいな。おっと、チューニングはみたいな。いや、それなんか俺の範囲じゃねえし、みたいな流れができてて、イラっときたんですよね、正直。お前らふざけんなよ、みたいな、こう、怒りが発生したんで、多分怒り駆動で、なんとかしたんだろうなって。感じがしますね。はい。絶対なんとかしてやるわっていう。
結構、そのあたり、その、それで前向きにやれる人と、はい、まあ、本当に何もしない人がいて、はい、で、まあ、その、いい悪いじゃないんですけど、まあ、本当そういうの気にならないっていうか、やらない人いるじゃないですか。
いると思います。はい。
まあ、さっきもちょっと、前職50人ぐらいいたって話したんですけど、
はい、
やっぱそういうところ気にしてより良いものを作ろうっていう人と、まあ、全然気にしないで8時間いればいいやっていう人の差が結構大きかったので、
はい、
なんかそのあたりはなんだろうな、もったいないじゃないんですけど、もっとみんなでいろいろできたらやれること増えるのになっていうのはちょっと思ったりしますよね。
しますね。 やっぱ人が増えれば増えるほど、例えば10人から上っていう風になっていくと、だんだんそういう人ってこう組織に現れてくるなっていうのはあって、まあ、それがその例えばなんかこう知人友人知人の声掛けで集まってきた人たちだと、そういう率はかなり下がるんじゃないかなって気はするんですけど、そうじゃなくてなんか新卒でガサッ と、まあ、入った人たちがこう思い思いでの気持ちで残っているとか、まあ、あの別に組織を否定するわけではないんですけど、そういう人たちが現れやすい組織ってあるよなっていう感じはしていて、そういうとこに行くとやっぱりこう、なんか働く人と働かない人の差ってすごくって、でやっぱり自分で前向きにどんどん吸収していく人って、そこから抜けて別のこうステージにこう旅立っていくみたいなことって多いよなと思うと、あ、残るべくして残っていく人たちなのかもなと思ったりとか、そうなるべくしてなっちゃうのか、それがチームとか組織とかのその問題として捉えられてこなかった結果なのかもなって思ったりすることはありますね。なので、なんかできる人が勉強会開きましょうって、なぜこの勉強会をやるのかとか、その意識づけしてあげるとかっていうことを、やった結果ダメだったんだったら、まあしょうがないんでしょうけども、何もしてないんだったら、それは単に放置しているだけになってしまうのではないかなっていうところもあると思っていて、じゃあその人たちが悪いのかっていうと、100% そうじゃないよなと思いつつも、どっちも不幸だよなと思って見たりすることはありますね。
結構目的意識とか、はい、目指す先みたいのが大事だと思うんですけど、はい、まあ、とはいえあまり他人の行動をコントロールすることはできないので、はい、その一致団結じゃないですけど、させるのは本当難しいですよね。
難しいと思います。はい。しかもあの意識レベルがバラバラの状態から一個にまとめていくのってすごい力いるだろうなという感じはしますね。
そうですよね。
あとは楽しいって思わせることと、自分の未来が常にこう盤石ではないんだよっていうことと、じゃあ盤石にするには何をしていけばいいのっていうところに到達させてあげられれば、なんか普通に回る人は回るのではないかなという感じはするんですよね。僕もあの本当去年登壇始める前までは、自分から積極的にインプットアウトプットとかあんまりしてなかったんですよ。まあこの年になるまでしてなかったっていうのもあれなんですけど、まあ今できているので、もうこれからはやっていくぞっていう前向きの姿勢でしかないんですけど、本当一昨年の年末ぐらいまでは技術書もほとんど読まなかったし、イベントもほとんど参加しなかったしみたいな、もうなんかその時は SES を利用してこう案件を転々とするっていう状況だったので、3ヶ月とか半年とか長くても1年とか、まあ、そのぐらいの、まあ、スパンでこう、この案件はちょっともういいやと思ったら次に移るみたいなことをしていた時期があったりしたんですけど、たまたま久しぶりに PHP 勉強会でも行ってみようかと思ってエントリーしたら、LT する人が少なくてやってもらえませんかって話を主催の向井さんからいただいてですね、え、マジっすか、俺でいいんですかみたいな話になって、あと5分でいいんだったらやらせていただきますって言って、やらせていただいた、その時にいただいたご縁というかタイミングっていうのは本当すごく今の僕の人生がらっと変わるような状態につながっているので、そういったなんかこう、縁というかタイミングというか、それとその自分がなんか進みたいんだけど進めないみたいな、もやもやってしているものの解決の一個のその取っかかりみたいな、そういったものが一気にやってきた時期がたまたまあって、僕は運がよく今いられるんですけど、そういうなんか縁に出会えない人ってずっとそういう状況でもがいたりするのではないかなっていうのもあって、その人の後押しをしたいなって思うようになったところはありますね。
いやー、すごいわかります。
はい、
僕も今 12,3 年目なんですけど、エンジニアになって、はい、大体11年ぐらいは勉強会とかアウトプットは全然していなくて。
ああ、なるほど、そうなんですね。
気が向いた時に技術書を読むぐらいで、だったんですけど、結構その先ほどおっしゃられた縁にたまたま巡り合って、で別にそれに強制されるわけでもなく、やってみたらすごい楽しかった、自分から楽しいと思えたっていう部分がすごい共感できるなと思っていて、 結構そういうところに気づかない人とか気づけない人って多いじゃないですか。
そうですね。
で、なんか上から目線かもしれないですけど、それがやっぱちょっともったいないなってちょっと思ってしまうところはあって、うんうん、なので結構その特に若い人、
はい、
20代前半ぐらいで今エンジニアになりたいとか、まあエンジニアに限らないのかもしれないんですけど、はい、なんかそういうふうにちょっと行動したらそういう縁とかきっかけがあるかもしれないので、はい、なんかちょっとでもいいなって思ったことはぜひやってほしいなっていうのはありますよね。
そうですね。その、
うん、
例えば僕が学習する前は多分仕事は仕事、趣味は趣味みたいな、家帰ってきたら自分の時間みたいなところがあって、多分家に帰ってきたらだらっとゲームしたりとかこう、
うんうんうん、
みたいな意識だったんじゃないかなって思うんですよね。それはそれでその人の生き方でもありますし、まあ、楽しみ方でもあるので全然否定はしないし、それでもできる人はできちゃうんで、まあ、
うん、
いろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、多分世の中の8割ぐらいは平凡な 人なんですよ。別に言い方表現ちょっと良くないかもしれないんですけど、多分2割ぐらいのトップエンジニアと8割ぐらいの普通の人みたいな考え方を僕よくするんですけど、僕はどう頑張っても普通の人にしかなれないっていうのは分かっているんで、
うん、
じゃあ、
うん、
この普通の状態を維持するにはどうしたらいいんだみたいなことをある時ふと考えたら、これはやべえみたいな、
うんうんうん、
やばいけど何していいか分からないみたいな、
うん、
家には技術書が何冊かあるけど、多分最初の方で読み進めようと思って理解できなくてやめちゃったみたいな、挫折体験しかない、どうしようみたいな、
うん、
そういうもがきが多分一昨年ぐらいまではずっとあって、
うんうん、
なんか一歩踏み出してはこけ、一歩踏み出してはこけみたいな状況が続いて、心折れるっていうことがすごく多かったんですよね。でそれで諦めちゃうっていうところがすごく多かったんですけど、諦めなくてもいいっていう、こうなんか地道に一単語でもいいから分かんないところを調べて書いていくうちに、それが少しずつ回転していって大きな流れになっていくみたいなところが実際体験できたので、じゃあその体験できたことをなんかアウトプットしていこうみたいなところから、自分はどういうふ
う
に学習してますとか、登壇するときにどういうふうなことを気をつけてますとかっていうところと、あとは基礎的な話のを集中してやるっていうのは、やっぱ技術を学ぶときに MySQL チューニングしよう、わからん、やめようみたいな、もう俺の関心事じゃないわ、やめようみたいな風にならないように、こうなんて言うんでしょうね、あのブログで言うと行と行の間を埋めてあげるみたいな、手順書とかもなんかいろんな現場にいていろんな手順書見るんですけど、その分かった人が書く手順書って行と行の間の知らなきゃいけない技術の内容がこそっと抜けてたりして、そこでこけたりすることってあって、
うんうん、
辛い思いをする人もいるんだろうなきっとって思うと、じゃあそこに解説文を入れようみたいな、
うん、
試みをしてみたりとかして、でその結果として登壇資料がなんか出来上がるみたいなことがあったりするので、うん、まあ、そういう活動を続けていこう、そうすればきっとなんか今勉強してないけど、あ、楽しいじゃんって思える人が、まあ、10人のうち1人でも出てきてくれればいいなと思ってたりするところではありますね。
いやもう本当分かりみが深すぎて、
はい、
あれなんですけど、なんかその知ることは大事だなと思っていて、はい、そういったやり方だったりとか、はい、事例だったりとか、はい、そういったことを知ることによって、はい、あ、ちょっと自分も試してみようかなとか、はい、話を聞いてみようかなとか、はい、そういうふうに楽しくやれるんだとか、
はい、
なんかそういうのを本当知ることは大事だなと思っていて、はい、本当だからそういうことを発信してくれる人はすごいリスペクトしますし、はい、本当それで、ツイッターだけでもいいですし、はい、なんか、黙々会とか、
はい、
簡単な勉強会でもいいんで、参加してくれる人が増えて、そこからまたいろいろ変わっていく人が増えたらいいなって、本当に思いますよね。
そうですね。
やっぱそれがあるので、その、マミーさんもおっしゃるように、はい、そういった人も、取っかかりやすいような勉強会だったりとか、はい、ブログやツイッターの発信だったりとか、はい、このポッドキャストもそうなんですけど、はい、まあ、エンジニアに限った話じゃないんですけど、はい、まあ、そういった楽しいことを伝えて、それがまた誰かのやってみようかなにつながったら嬉しいなって思ってる部分もあるので、はい、 はい、私もそういった発信はしていきたいなっていうのはすごく思いますね。
そうですね、
うん、
まあ、まさになんかこう僕から見たポッドキャスターの方々ってもうそのゴンゲっていうような感じなんですよね常に、
うん、
こうなんか人の意見とか時にこう複数人とかで話してまとめてこう配信されるじゃないですか、
うんうんうん、
でその配信の内容がもう大体 100% 面白いんですよね、
うんうん、
でおも、あ、面白いんで、流して聞けないんですよ。
あ、はいはいはい、
例えば仕事しながら聞けないんです。話に入っちゃうんで、
うん、
気がついたら全く手止まってて、こう視線も宙をうつろにこうしながらすげえ聞き入ってる自分に気づいておみたいな感じになるみたいな、あ、これは電車とかで聞くしかないわみたいな感じになるんですけど、そのぐらい の、 その濃度のものをこう生の音声で流してくれていて、編集してくれていて、かつそれがこういろんな人のためになっているっていう状況を作り出すっていうのが、まあ、すごくいい意味で多様性の中の一つの大きなコンテンツになってきてるなっていうのがここ数年のなんか流れであるなって思ってたりしますね。はい、なのでもポッドキャストもそうですし、先ほどおっしゃった黙々会もそうですし、勉強会って一つ大きなカテゴリーだけ取っても、
うん、
こうその中の多様化っていうのがすごくなされてきていて、こう、
うん、
何にも知らない人が教えてくださいって言ってポンって入っていけるっていう、
うん
うんうん、その土壌みたいなやつがすごく今揃っているんだなっていう感じはしますね。なのでなんか、はい、自分がこう初心者向けに何かやりたいんですとか思いを共有したいんですって思ってる時にこう入っていける場所が多いっていうのはそういうところにもちょっと感じたりしますね。
今はそういう意味で言うと本当に、まあ、いい時代っていうとちょっとあれかもしれないんですけど、
はい、
すごいその教える側も教わる側もチャンスがあるというか、
そうですね、はい、
お互いに伸びる可能性がすごい溢れてる環境ですよね、
はい、おそらくその始めるのに遅いってことは全くなくて、
うん、
やっぱり今やろうと思ったらその今取りに行けるっていう、
うん、うんうんうん、
取りに行き方が分かんなかったら多分ツイッターとかで何から始めていいか分かんないけどとりあえずこれをやりたいって言ったら何かしらリプがあるみたいな、
うん、
なんか世界になりつつあるのではっていう感じがしてるんですよね、
うん、
で、まあ、有名な人に DM 送るってなかなかハードルが高いんでそれはあまりやらないと思うんですけど、でも多分それやっても、
う
ん、あ、こんなのあるから今度来てみませんかみたいな、
うんうんうん、
リプがきっと飛んでくるでしょうし、
うん、
そうですね、ツイッターって8割ぐらいはなんかこうガセみたいな言い方される方もいらっしゃって僕もまあその、うん、ある意味同意はできると思ってるんですけど、
うん、
逆に考えるともうそこには何でもあるっていう状況だと思いますんで、
うんうんうん、
自分でこう取捨選択していってあこれと思ったら、
うん、
そんなりそこに行けるっていう時代が来てるんだなっていう感じはしますね、
うん、結構さっきも知るっていう話をしたんですけど、
はい、
そのツイッターとかでも自分がやっぱりいいなって思うコミュニティだったり、
はい、
人だったり、はい、まあ、それから、まあ、アウトプットポッドキャストだったり、
はい、
なんか技術書とか本とかがやっぱあると思うので、
はい、
やっぱそういうののタグをつけるとか、
はい、
まあ、さっき言った DM とかその人にリポを飛ばすっていうのはハードル高いと思うんですけど、
はい、
まあ、そのハッシュタグとかなんか名前をちょっと書いてこういうのいいなやってみたいなっていうのを流したりすると、
はい、
意外と皆さんエゴサしてるんで、
そうなんですよね、
おやりますかみたいなあるんですよね。
あえてその人の ID 入れずに、うん、こう書籍の名前だけつぶやいてみたりとかすると、
うんうん、
ご本人からリップをいただくことがたまにあるんですよね。おお見てるみたいなあ、なんか恐れ多いみたいな感じになったりすることもたまにありますね。
ありますよね。あれは結構今本当にやりたいと思ってて、
はい、
なんだろう、とりあえずやってみるでもいいから、
はい、
応援したいって思ってる人には本当、なんだろう、背中を押しやすいというか、押してもらいやすい環境だと思うんで、
全く同意です、
ね。あれは本当にいいなって思いますよね。
はい、本当だから、まあ、ビルダーズコーンの何日か前にスピーカーディナーっていうイベントがありまして、そこで有明さんと出会ったんですけど、
うんうんうんうん、
彼も登壇側だったので、それで僕がその毎日のアウトプットを続けてるみたいな話をしていて、
うんうん
うん、じゃあエンジニアの登壇を応援する会の運営側に入りませんかってそこで勧誘をいただいて、 あ、やらせてくださいっていう話で今に至ったりはするんですけれど、まあなんかそういう、そうですね、この何の話してましたっけ。すいません、話しながら忘れてしまった。
そういったアウトプットとか自分が憧れる人に関わりそうなことをつぶやくと、
あ、はい、
まあそういう場に後押しというか連れて行ってもらえたりとかするみたいな話
です、ね、そうですね。僕もその運営に関わってみたいとか、
うん、
やっぱり自分一人の力でこうなんか人の背中を押すのは割と限界あるなっていうのは、
うん、
まあ、考えていたところだったんで、あ、こういうご縁があるのかみたいなところと、あ、見てくれてるんだ意外とっていう思いがその時ありましたね。僕はなんか勝手になんかツイッターつぶやいてるし、そんな別にいいねがバンバンつくわけでもないし、そこで会話がなんか潤沢に生まれるわけでもないので、まあ自分が好きでやってることとか好きにつぶやこうみたいな、必ず一日一回は何かして何かアウトプットをしよう、それを続けようと思ってやっていたのが結構な人に見られているっていう実感をその時得たので、なんか逆にちょっと恥ずかしかったりしましたけどね。
ちょっとその話がずれちゃうかもしれないんですけど、はい、毎日何かをやってアウトプットをするっていう、要は続ける技術というか工夫みたいなところって、
はい、
今言ったその何か新しく始めたいなとか、まあその新人さんとか経験が浅いエンジニアさんからすると結構知りたいとこだと思うんですよ。はい、で、今、ご結婚されてご家庭もあるわけじゃないですか。はい、っていう中で毎日何かをやるって結構難しいししんどいと思うんですよね、はい、でそこってちょっとご自身で振り返ってみて、こういう考え方をしたらいいよとか、こういうやり方がいいよとか、まあ一つの例としてって感じになると思うんですけど、何か思うところってあります？
そうですね、
うん、
まずハードルを下げるっていうのがあると思ってます、
うんうんうん、
例えば1日30分でインプットしたものをアウトプットする、
うん、
でよくて、でその30分は何っていうと、そん なんか誰かのためになるすごいいいエントリーじゃなくていいんですよ、
うんうんうん、
例えば技術書の第1章だけ読んでみたって、僕もしょっちゅうやるんですけど、
うん、
でそこで自分が得たものっていうのと思ったものっていうのと疑問だったりとか、うん、あとちょっと調べたこととかっていうのをもうちょっと足してみてアウトプットしてみるってなると、うん、多分30分プラス30分とかでエントリーが書けちゃうんですよね、
うんうんうん、
で、それをこうなんか習慣にするのが一番大切なことであって、何をアウトプットするのかっていうのは、回を重ねていくことに絶対ブラッシュアップされていくんですよ。
うんうんうん、
自分のやり方だったり、あ、この時間にやるのがいいだったりとか、隙間時間見つけたからやろうみたいな意識に、どんどん時間の使い方っていうところに意識が向いていくように必ずなるので、まずは何でもいいから始めてみるっていうところと、
うん、
その、
うん、
アウトプットすることに、羞恥心は一切いらなくて、
うんうんうん、
出してる、あ、こいつすげえって絶対なるんですよね。
うんうんうん、
で、とはいえ、その、例えば、キータとかの例がよく、議論に上るんですけども、クソ記事を書くんじゃねえ論調みたいなやつがあると思って、
うんうんうん、
思うんですけど、僕はそれ完全に否定していて、
うん、
クソでもいいからなんぼでも書けと、
うんうん。
だって、記事を読むのは読む側の責任なんだから。
うんうん、
いい記事読みたいと思ったら自分で探せよっていうだけの話だと僕は思っているんで、
うんうんうん、
アウトプットを阻害すんなって僕は常に思ってます、
うんうん
うん、なのでクソ記事を否定するやつはまあ否定してればいいんじゃないのかなと思ったりはするぐらいだったりはするんでどんどん書いてほしいなっていうところがあるのと、まあ、キータが例えばなんか敷居が高いっていうんであればもう自分でハテナブログ登録してそこに書けばいいんです、
うんうん、
ハテナブログじゃなくても良いんですけれど、
うん、
何かしらそのウェブ上で情報を共有するものってブログ以外にもいっぱいあると思うので、そこに書いてこう自分はこういうアウトプットを今日はした、でインターネットの海に流したっていうので結構大きな達成感につながっていくので、流したぞっていうところで一回それで今日の学習は終了みたいな感じにしていくんです。でこの時間を可能な限り30分ぐらいだけ取るっていうふ
う
にすると1日の負担量がすごい少ないです。少ないので、継続しやすいんですよね、まず時間的に、
うんうんうん、
で30分でできることってたかが知れてるので、その気軽に始められるようになるんですよね。俺なんかのこの30分のあれがっていうそのハードルさえ超えてしまえば、
うんうんうん、
でそれって持たなくてもいいハードルなので、もうそもそもそれはアウトプットするだけですごい貴重なのよ、お前すごいのよっていうところまで、こういうところまで僕はなんか背中を一生懸命押したいと思いますね。で自分でやってみても 僕が一番最初に始めたのが3分間 DNS 基礎講座っていう本がありまして、本当一章の一節が本当に3分で読めるレベルで分かりやすく書かれてるんですよね。ただ分かりやすく書かれているので、あんまり深くは掘られていない書籍なのが、またその書籍のいいところなんですけれど、なので調べる気持ちが湧いてくるんですよね。
うん、
あ、ここちょっともうちょっと知りたいわって言って調べてるうちに、僕の場合だとなんか1時間ぐらい普通に経ってるんですけど、その状態をマークダウンで自分の手元にメモで残し、みたいなことをして、僕がその時恵まれていたのはあれですね、前職のあのリードディレクターの方とたまたまランチに行った時に、僕の自分の伸びしろがわからないと、この先何していいかちょっと迷ってますみたいな話をした時にですね、その方はその、新人とか、あと、技術者とか技術者じゃない人の教育とかバンバンしていた方だったので、よし、じゃあ、お互いに勉強したことを毎日 LT しようと。
うんうん、
俺もあの、今、読もうと思ってて、積んどくになってて、ガチで読みたい本があるから、それ一緒にやろう、みたいな。で、そのリーダーシップの本とか、あと、なんだっけ、そうですね、有名な書籍が2、3あったんですけど、それをリードディレクターの人は30分読んで、マークダウンに落として、で、そのマークダウンの資料を見ながら LT10 分すると。で僕の方は DNS の話を30分資料にまとめたやつを、10分で LT するっていうのを、週4日、月火水木ってお互いに30分時間取って、10分10分やって、あとの10分は他のことをするっていう時間を3ヶ月続けていったので、
うん、
僕の場合その回転、インプットアウトプットの回転回るのに、そのリードディレクターの人が導いてくれたっていうところがあるので、もう今の自分のインプットアウトプットがあるのはその人のおかげと言っても過言じゃないんですけども、そういういいチャンスを、いいご縁を得られたっていうのはあるんですが、その人に教えてもらったのが30分っていうのが大きなポイントですと。なぜなら30分だったら大体誰でもできる。
うん、
どんなに忙しくてもね、電車乗ってりゃ30分ぐらいあるでしょ。
うんうんうん、
その間に読んだことを、こう、スマートフォンで、こう、なんか、箇条書きだとか、そのキーワードだけでいいから、ばーっと、なんかメモに取っといて、家帰ったら、それを、こう、なんか、短い一つのエントリーにする。
うん、
それだったら、まあ、できるんじゃないみたいな。逆に、それすらできないんだったら、おそらく勉強するのに向いてない人なんじゃないのみたいな話も、あるのかもしれないんですけど、まあ、誰にでも勉強のしやすいやり方っていうのはあるはずなので、
うんうん、
うまく軌道に乗せてあげれば、もう、あとは、勝手に自分で回転する。っていうところに到達できると思うんですよね。なのでまあそういったところのハードルを下げて、小さく回転していく、
うん、
ここが一番まず最初に重要かなと思いますね。これだと子供が寝た後とか、
うんうんうんうん、
で、あ、寝るまでになんか1時間ぐらい余裕があるなと思ったらその間にパパッとやれるとか、あとはなんか日中とかもなんか家族が昼寝しちゃったな、自分だけ寝てないなと思ったらじゃあちょっとPC パカッと開いてみたいな、
うんうんうん、
ちょっと書籍パッと開いてとかっていうのがなんか自発的にできるようになっちゃったんで、まず30分から始めてみるっていうのは一番おすすめだと思います。
結構すごい分かりみが深いなと思って、はい、もううんうんって聞いてたんですけど、はい、ちょっとその別角度から補足というか、はい、あの私の思うところだけちょっと付け加えさせていただくと、はい、結構毎日30分って言った時に、はい、毎日ってところに心が折れる方が結構多いと思っていて、要は一日やれない日があった、
はい、
例えば飲み会行ったとか、はい、たまたまなんかツイッターを見てたら寝る時間になっていたとか、
はいはい、
っていう日に一日やれないと、ああもうダメだ毎日じゃないわってなっちゃう方多いと思っていて、はい、まあ、実際僕も結構そうなんですけど、はい、なので毎日じゃなくてもいいよっていうのは一つ言ってあげたいなっていうのはちょっと思っていて、
そうですね、
うん、それより1日2日空いても3日目4日目にもう1回30分やるっていうことを、
は
い、1週間とか、はい、毎日とか1週間とか短いスパンで考えるよりも1ヶ月2ヶ月半年ぐらいのスパンで、
はい、
あの空きはあってもやる、半年続けたっていうのはすごい大事かなっていうのは一つ思いますね。
はい、それは実は今僕が実感していることでもあったりするんですけども、
ああそうですか、
毎日続けるのはあのわりかししんどいです。
うん、
僕の場合は
そうなんですよ、ね、
多分寝込んでても、かなり飲んで帰ってきても納期前でも欠かさなかったんですよ。
うんうんうん、
欠かさずに今9ヶ月目なんですけど、
うん、
8ヶ月目9ヶ月目4月から始めたんで、そうですね、9ヶ月目に入りましたね、入ったんですけど、 結構しんどいです。
ですよね。
始めると30分で終わんないこと結構あるんですよ。
うん、
でなんか気がついたら2時間経ってたわって言って、あ、なんか、うんうんうん、もう2時なのみたいな。やっぱりそろそろ寝なきゃみたいなことが続いてしまうと寝不足になったりとかすることとか、やっぱりあるんで、休むときは休むっていうのは、ありだと思っていて、
うん、
僕の場合は、年内絶対に1日も欠かさずやりますってどっかで言った記憶があるんですよ。
うん、
なので、言ったからにはやろうっていうので、今まで続けてきたところがあるんで、正月休みは正月休みで、三が日はやらないって決めてます、今。
うん、
で、来年からのやり方は、多分、そこそこ休みを入れたスパンで、やっていくっていう計画を立てようっていうふうには思っているので、うん、僕の場合は多分極端な例かなっていう感じはしています。
うんうんうん。
はい、
結構僕も毎日あれやってこれやってって、IT エンジニア的にやりたいこと勉強したいことも多いし、趣味もすごい多いので、はい、もう全部やりたい派、わがままな感じなんで。
わかります。
30分ずつでもいいからあれやってこれやってっていうことをやりたがるんですけど、はい、結構、疲れちゃうんですよね。
そうなんです。
なんで結構定期的に何もできない日が意外とあったりして、うん、なんで最近はもう明確に週1ぐらいで、全く何もやらないというよりは半々ぐらいで、ちょっとだらっとした時間を過ごすとか、
はい、
気分転換に誰かと飲み行ってみるとか、はい、なんかそういうことをやるような時間をなるべく作るようにしていて。
そうですね。
うん、全体的に見たら、8割9割ぐらい平均してやれているなっていうのをなんか目指すところが、
うん、
なんだろう、凡人というか、
はい、
そこまで真面目じゃない人間にはいいのかななんて思いつつ、
はい、僕もそんな真面目な方ではないの で、
うん
ですね、多分自分で立てた計画を、
うんうんうん、
守って実行していくっていうところを結構重要なのかなと思っているので、
うんうんうん、
僕は多分最初に立てた目標が、ちょっと高いところに立てすぎたっていうのがあるのと、まあ、言ったからにはやらんとなっていうところがあるのと、みたいなところに、多分、固執しているっていうだけの話なのかなって感じはしています。
うんうん、
ただ、そうですね、時々コメントいただくことがあるんですよ。お会いした時とかに、ツイッター見てます。毎日、アウトプット続けられてて、すごいなんか、勇気をもらってますみたいなお話をいただくことが時々あってですね。俺のなんかやってることで勇気なんてもらえてんだみたいな。そんな思いになるとですね、あ、言ったからには目標を達成まではやろみたいな気持ちにはなったりするんですけど、
うん、
やっぱり来年からの目標としては、もうちょっと頻度を下げて、例えば土日は休むとか、やっぱ家族とお出かけしたり、うちの娘もドライブが好きなんで、こう、じゃあ車でお出かけしよっかって言って、遊びに行ったりとかするんで、
うん、
その後やっぱりこう、寝かしつけとかして一緒に寝ちゃったりすると、夜10時とか、11時とかに、はって目が覚めたりするわけですよ。もう今日何もやってないみたいな。
うん、
で、なんか、読みかけの本があったわって言って、これまとめてる最中だったからまとめてエントリーしようとかって言って、その後急いで1時間でわーってやっちゃったりするんですけど、まあ、そうじゃないよなっていうところは。やっぱりあるので、その人その人のその生活とか、やりたいこととか、生きている上での幸せっていうところに合わせてやっていくのが一番いいよなっていうのがあるので、多分一番最初に自分が生きる上での幸せは何なんっていうのと、自分が目指すところは何なのかと。で、技術的にどうなりたいのか、時間がどのぐらいあるのか、リソースはどのぐらいあるのか、まあ、プロジェクト進行とあんまり変わらないのかなって気はするんですけど、そういった計画の立て方をして、1週間単位、2週間単位、1ヶ月単位とかで、こう、達成度を確認しつつ、
うん、
その達成度を確認した振り返りを次のモチベーションに変えて、また次につなげていくみたいなことができたら良いのかなというのが、なんか、そうですね、8ヶ月の振り返りだったりはしますね。
いや、本当、そうなんですよね。毎日30分やるのが目的じゃなくて手段じゃないですか。
そうです。
それで、なんだろう、得たいというか学びたい技術や考え方だったりとか、それを習慣化することによって自分を変えたいとか、
はい、
で、さらにその先に何かやりたいこととか実現したいことがあると思うので、
はい、
なんかそこに手段に心折れちゃって、それを諦めちゃうぐらいだったら、
はい、
もっと長いスパンで見て実現できるような風な工夫をしていくっていうのは本当、大事ですよね。
そうですね。で、やっぱり今、リードディレクターと一緒にやったことっ っていう話をちょっとしたんですけども、その話の登壇もしたことがあって、あのインプットアウトプット続けていくにはとか、エンジニアならどうアウトプットするのを考えるよねっていうところでお話ししたことあるんですけど、やっぱり毎日やるっていうところは驚かれるとともに、おそらく半分引かれてるのかなっていう、無理みたいな感じになるのかなって思っていて、じゃあっていうのがちょっと自分の中でもやっとしていたんですよね。これをみんなにこうなんか広めていって、少しでもこうなんか毎日じゃなくていいから少しでも勉強していくとか、インプットアウトプットのこう回転を回していくっていうところをこう、なるほど自分でもできるっていうふうにどうしていったらいいのかなっていうヒントを今なんかホルテさんにいただいたような気がしますね。はい、あの計画を立てて、できるとこできないとこ、休むとこやるところっていうのを決めていく、
うん、
で自分の負担にならないようにしていくっていうのなんか、
うん、
はい、ちょっとそういう話で次はどっかでこうトークができたらいいなってちょっと今思いました。
そういう意味で言うと、ちょっと補足しようかなと思ったりとかとかもう少しあって、
はい、
あのやったことをさっきブログとかにツイッターに出すってことをおっしゃっていたと思うんですけど、はい、まあ、結構外にアウトプットするのがそもそもって方もいらっしゃると思うので、あの内々にメモをつけておくっていうのは結構ありかなと思っていて、
はい、
これちょっと前の自分のポッドキャストで趣味をマネジメントするっていう話をちょろっとしたんですけど、やりたいこといっぱいあると全部できないじゃないですか、はいはいはい、なんで結構な人がどれか一個だけ選んでやると思うんですよ。
そうですね、
うん、なんだけど僕はそれができなかったので、はい、薄く長く広くでいいから全部やりたいって思った時に、はい、やりたいことを全部リストアップして、はい、毎日そのリストを見て、
はい、
今日はこれをやる、ちょっとこれを今日やりたいから1時間やって終わったら別のことをやるみたいな感じで、はい、やったことを全部チェックして実績を残していくってことをやってるんです。
すごいですね、はい、
でもこれ3年ぐらいやってるんです
けど、おすごい、
その日やれたことがあれば、その全部それをグラフにアウトプットしていて、やれたことがあればグラフが高くなるし、はい、なんか飲み会のシーズンとかになるとグラフがゼロに張り付いてたりとかなんかとあるゲームが発売した直後の1ヶ月間は全くグラフがゼロのままみたいな、
安いみたいな
みたいな、残業が多いとまたそれもグラフが低くなったりとか、
はい、リリース前だったらピタッと止まったりしますよね。
うん、そうなんですよね。であくまでやりたいことなので、
うん、
やらなきゃいけないことじゃないんで、
そうですね、
それを、うん、ずっと意識し続けていて、はい、だからできなくてもいいんだよ、できないのが普通なんだよっていうところを前提に、うん、まあ、できたら実績がつけられてグラフが上がっていくっていう、なんかプラスの加点方式みたいな、
あー、そうですね、
うん、考え方をずっとやっていて、
はい、
でその継続することを第一にするっていうところで、そういった実績を取るとか、はい、結構意外とやりたいなって思ったことって忘れちゃったりするんですよね。
そうですね、メモとか取っとかないと、
そうそうそうそう、こういう会話とかしてても、はい、あ、それいいっすね、やってみたいっすねとか、この本いいっすねとか、
はいはい、
あとまあちょっと趣味方面になっちゃうんですけど、はい、テレビとかでこのお店美味しそう、近いじゃん、行ってみようって思ったこと絶対ありますよね。でもそのお店今行ってくださいって言ったら言えないと思うんですよ。
あった、いいと思ったけど、なんだっけ、なんだっけ、
うん、
みたいな。
うんうん、うん、
はい。
それ多分映画とか本とかも全く同じで、はい、全然思えない。
そう、本屋さんに行って、あ、これ読みたいな、でも今はちょっとと思って、こう、あ、次来た時に買おうと思って、次来た時は全く覚えてないんですよね。
うん、
僕はいい本見つけたら全部メモするんですけど、
うん、
それやらないと絶対覚えてないです。
そうなんですよね、はい、っていうのがあるんで、僕も全部そのやりたいことを管理するウェブアプリを自分で実は
作
っていて、そこに全部記録していて、なんでどこそこに行きたいとか、なんかすごい景色が綺麗なとこをツイッターで見たら、とりあえずそこだけそのアプリに入れとくとか、毎日筋トレしたいとか、なんかすごい個人的なこともそれでやってるんですけど、
はい、
まあそんな感じでやりたいことを可視化して実績も取っていって、でさっきマミーさんがおっしゃっていたように、はい、30分でいいからやる、
はい、
でその30分っていうところでポモドーロみたいに、作業をあらかじめもう区切っちゃうようなやり方ってすごい効果的だなと思っていて、
はい、もうタイマーかけといてそこまで来たら終了っていうやつですよね、
うんうんうんうん、っていうのはすごいいいなと思っているので、
はい、
まあ、意外とそのあたり工夫するやり方とか、まあ、仕組みじゃないんですけどあると思うんで、
そうですね、ポモドーロは前職のリードエンジニアがやってましたね、業務、実際業務でやってましたね、
う
めちゃめちゃ成果上げてる人だったんで、
うん、
うわ、これ俺に真似できるかなとか思ってちょっと眺めていましたけど、ちょっとやってみる価値ありそうな感じが今してきました。はい。
実際やるとすごいアウトプット出るんですけど、はい、めちゃめちゃ疲れるんで。
ああ、なんかそうらしいですね。すげえ疲れたとかって毎回言ってたんで。
あれ8時間続かないんですよね、ポモトーロやってると
。そうか、あれ8時間続けるのか。
そうなん、30分、5分、30分、あ、まあ25分、5分とかっていうのもあるんですけど、はいはい、ってやってて、ただ仕事中って30分もうやすみってできないじゃないですか。
なかなか難しいですね。
うん、なんで、うん、結構一旦それで切れるとダラダラしちゃうことが多くて。
ああ、つなげるんですね、集中力を。
そうなんですよね。結構高い、いわゆるフロー効果って言ったりすると思うんですけど、はい、高い集中力を維持できちゃうんで。
多分そうですね。アウトプットできた、ね、よしっていう、その、達成感から次の達成感につなげていくみたいなところはあるんですかね。
うん。うん、っていう感じなんで、
はい。
なんか、そういった部分で、毎日続けるっていうよりも、はい、まあ、その、末永く、なるべく習慣化して続けていけるような、やり方っていくつもあると思うんで、うん、確かに今度そういった方面で何かお話ができたらいいですね。
そうですね。ちょっと次のステージってことで、なんかアウトプットの技術的なところで、続編みたいな形でちょっと話したいなと思いますね。
うんうん、ちょっとその、まあ、またポッドキャストでこういうこと言うとあれなんですけど、はい、あの技術書を結構書かれる方が最近多いじゃないですか。
はい。
なんで、技術書のタイトルというかテーマとして、なんか始める技術、続ける技術みたいのがあったら、結構刺さる人多いんじゃないかなとか最近思っていて。
確かに。
うん、
その、誰か向けというよりかは、なんか万人向けみたいな感じに、
うん。そうですね。
なりますね。
結構そのあたりって、やり方を知らないからできてない人多いと思うんで、
うん、
そのやり方の事例がいくつか載った本があったら、結構個人的にも嬉しいと思うんで。
とにかくがむしゃらにやらなきゃいけないっていうんではなくてだなっていうところが、なんか、こう分かっていただけるものを提供できると、それこそ究極のアウトプットの一つだなって感じがちょっとしますね。
うん。なんか、誰が書いてくんないかなっていうと、自分で書けばってなるんですけど。
そうですね。合同詞で、なんか今回登壇を応援する勉強会の方で、
今年
書くんですけど、それはちょっと違うテーマで書くので、今回のテーマではないんですけども、次はそういうのを書いてもいいかもなって、ちょっと思いますね。
ですよね。
あ、ちょっと有明さんに提案してみようかなっていう感じですね。
親方さんっていう、はい、
今回そのようなテーマで書かれるようなことをおっしゃっていた気がします。
あ、本当ですか？
似たようなって、ちょっとなんか、そういった、なんだろう、アウトプットとかそういうところに、
うん、あ、はいはいはい、
っていう話で、有明さんとなんか自分たちとテーマが被るかもみたいな、
うん、
ただなんか内容はちょっと違うことを書くみたいな話をされていて、被んないのではみたいな話の流れを確か技術書店のチャンネルかなんかで見た覚えがあるので、
多分これも公開してんのかな、あ、告知ありました、ワンストップ勉強会っていうことで、はい、勉強会のまあ、その参加、まあ、参加の仕方っていうとちょっとあれなんですけど、心構えとかコツとか、まあ、注意点みたいのをまとめましょうってやつですね。あ、主催の話も書くみたい
ですね。はい、うん。なんか開催側のナレッジの話的なことなのかな。
そういうのもあって、参加する側、主催する側の話もあるみたいなんで、はい、ちょっと
そうです。そこでなんか、うん、今うちの勉強会の話と被るよねって話があって、ただ主催の方式が違うので、両方ともニーズがあると思うよみたいな話が出てたような気がしますね。ああ、なるほどなるほど。
なんで、そういう意味で言うと、その、勉強会とか、コミュニティ勉強会に、はい、フォーカスした、はい、どちらも本になりそうなので、
そうですね。
その、全体的に何かを始めるとか続けるっていうところを、はい、だとちょっとまた、ベクトルが違うのかもしれないですね。
そうですね。
ということを今話をしていてちょっと思いました、
はい、はい。
でですね、ちょっと途中で話を切って、もともと伺っていたテーマ、はい、働き方とか、ね、リモートの話に聞か悩んだんですけど、ちょっと話が面白くなって続けてしまったので、
いや、いいと思います。
はい、 一旦この回は、締めさせていただいて、まあ、ちょっとこの次、新しく収録するかしないかっていうのは、ちょっとこの後相談するんですけど、はい。はい、まあ、どこか機会があれば、またその話もしたいなというふうに、今、思っております、はい。で、一応1時間ちょっと話したんですが、はい、何か、これ言わせれたなとか、ここは補足しておきたいなとか、ありますか？
そうですね。今、なんかもう、アウトプットの話になったので、もうアウトプットの話に関しては思いをほぼほぼ言えたのではないかなっていうのと、
うん、
ポルテさんからこうたくさんのヒントもいただけて、うん、次のテーマもなんかある程度見えてきたので、
うん、
次お話しする機会があったらその内容をちょっと、
うん、
作ってみようかなと思っていたりするところではあります。はい、
はい、ありがとうございます。なんかの飲みに行くとかだと誰にも公開されない話になっちゃうかもしれないですけど。なんかどっかでそういう話がしたいですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、ポッドキャスト、この回を、締めていきますね。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、まずこのポッドキャストの告知からさせていただくんですが、はい、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までにポッドキャストに出たいけど話したいことがないなとか、IT エンジニア歴が短いからとか、まあ、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。まあ、話したい楽しいことがあれば何でも OK なので、趣味の話でも大歓迎なので気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録Qが溜まっておりまして、今ゲスト出たいですってご連絡をいただいても、収録が3ヶ月、4ヶ月先になる場合があるので、その点についてはご了承ください。連絡方法については、Twitter の DM など、何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ AOZORAFM です。よろしくお願いします。というわけで、ゲストからの告知ということで、マミさん、何か告知などありますでしょうか？
はい、そうですね。僕はエンジニアの登壇を応援する会っていうイベントの主催側におりまして、で、まあ、今話してきたようにですね、インプット、アウトプットとか、まあ、通常だと敷居が高い登壇っていうところに、こう、可能な限り敷居を低くして、みんなでいい登壇をしていこうみたいな、
うん、
そういったあの活動をしているイベントの方におりますので、まあ、なんかアウトプットしてみたいとかしなきゃなと思ってるけどみたいな人がもしいればですね、スラックとかあの普通に公開していてですね、その中で議論とかも活発になされてますし、雑談も活発ですし、あと、まあ、登壇資料の PDF のレビューとかですね、ちょっと喋ってみたいのでリハするので聞いてもらえないかみたいなやつにも応じられるのでですね、うん、その辺もうお気軽に本当思いつきベースでもいいので、こういうテーマで喋ってみたいんだけどの相談からですね、もうリハーサルからなんならそのイベント行けたら行くんで、
うんうん、
はい、そういうまあワンストップじゃないですけど上から下まで全部みたいなところが揃っている勉強会だったりするので、よろしかったら参加してみていただければと思います。はい、
はい、エンジニアの登壇を応援する会のスラッカーを私も参加していて、
はい、
結構、奮法って呼ばれる、今やってることの内容をつぶやくチャンネルとか、はい、まあ先ほどおっしゃったように雑談チャンネルとかすごい活発なので、はい、まあそういったコミュニティを探している方にもおすすめなので、ぜひぜひ、登録していただけると私も嬉しいです。
はい、
あと、マミーさんの、はい、ツイッターとブログの方も、ショーノートの方に載っけておきますので、
ありがとうございます。
はい。興味がある方は、ぜひぜひ、フォローなり、読者登録なりしていただければ幸いです。はい。はい、というわけで、エンディングトークになるんですが、はい、マミさん、ポッドキャストの収録は初めてですか？は
い、初です。
お、どうでしたでしょうか？
そうですね。
うん、
若干緊張はしたもののですね、
うん、
気がついたら自分の思いを熱く語っているっていうところがあったりとかしてですね、うん、はい、すごく良かったのと、これあのスタジオとかの収録現場ではなくて、多分お互い自宅でやっているっていうところがあって、うん、今現在ですね、うちの娘が僕の膝の上に乗ってます。っていうようなこう環境でこういう話ができるっていうのはなんかすごいいいなっていうのがあるので、例えばその 技術を持っているけれども、今のところその、時間をちょっと短くして働いているお母さんとか、やっぱりその、そういう方々って、すごい優秀だったりするんですよ。
うん、
やっぱりそういう方々のなんかこう、生活と仕事のお話とかっていうのをやっぱり聞きたいですし、
うん、
そういうゲストの方を呼んで、こう、例えば赤ちゃん抱っこして、あやしながらとか、うん、ミルク飲ませながらみたいな、時折こうなんか子供の声が聞こえつつも、ラジオ収録されて、それがこう、世の中に出ていくなってことがあっても良いのではっていうのは、ちょっと、インフラ勉強会のセッションでもそういうことが結構多くって、ああ、いい世界だなと思うので、なんかそういうのがあってもいいのかなと思ったりしました。はい。すごくいい体験させてもらいました。
ああ、ありがとうございます。はい、いや本当におっしゃる通りで、はい、結構そう、ま、さっき登壇とかの話もそうなんですけど、敷居に感じちゃう人多いので、その子供がいるからとかっていうところでも、結構こういった、オンライン収録みたいな技術を駆使して、インフラ勉強会もそうなんですけど、参加できるような仕組みが今よくいっぱいあるので、あとはその東京に住んでない地方に住んでいて、東京以外の地方に住んでいて、なかなか関東の勉強会に来れないって人も、まあ、そのインフラ勉強会とか、ポッドキャストのような仕組みとか、メディアで、アウトプットとかをしたり、まあ、逆にインプットとか話を相談をしたいみたいなこともできると思うので、
はい、
本当、住んでる環境や、家族や自分の環境によらず、そういったことが、もっとできる、広まる世の中になるといいなっていうのは、私もすごく思います。
はい、そうですね。はい。
はい、と言ったところですかね。
そうですね。はい。
はい、では第13回目ですね。第13回目は、ゲストにマミーさんをお呼びしてお送りしました。マミーさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。